それでは続きまして今朝の聖書の箇所を拝読させていただきます。今朝の聖書の箇所はエペソ人への手紙6章21節から24節です。エペソ人への手紙6章21節から24節新改訳聖書392ページになります。それでは拝読させていただきます。私の様子や私が何をしているかをあなた方にも分かってもらうために、愛する兄弟、主にある忠実な奉仕者であるテキコがすべてを知らせます。テキコをあなた方のもとに使わすのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためです。信仰に伴う平安と愛が父なる神と主イエス・キリストから兄弟たちにありますように。朽ちることのない愛をもって私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共に恵みがありますように。今朝は心に励ましをと題しまして、西本先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2023年1月の第2の主日の礼拝を私たちに与えてくださり感謝いたします。どうぞまたこの新しい年、神様が豊かな恵み祝福をもって私たちを導いてくださり、またさまざまなことが私たちの人生また生活の中に起こってきますけれども、私たちを愛し、そしてまた助けてくださる救い主イエス・キリストが共におられる、このことを信じて、また私たちは天の御国を目指し歩んでいくものとさせてくださるようにお願いします。私たち自身のこの信仰を神様が強めてくださり引き上げてくださって、どのような困難やまた苦しい中にあったとしても神様が愛してくださり永遠の命を与えてくださる、このことをもって私たちは歩んでいくものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞそのためにも約束の御言葉を私たちの心の中に与えていただき、また御言葉によって私たちが歩んでいくことができるよう助けてくださるようにお願いいたします。今からの時を神様の御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はエペソ人への手紙6章21節から24節を通して神様のメッセージを共に見させていただきたいと思います。このエペソ人への手紙というのはイエス・キリストの使徒であったパウロによってローマの獄中で書かれました。エペソっていう町は今のトルコにあるわけなんですけれども、もう町自体は衰退してしまったわけですが、今は遺跡だけが残っています。エペソの町は偶像で栄えた、日本で言うならばもう門前町ということになるわけです。偶像、それは人が作ったものであるわけです。ですから人が作ったものが人間以上になることはありませんし、そしてまた人間を助けるっていうこともできない、むしろ人間がそれをお世話しないといけないということであるわけです。そういう偶像崇拝の盛んな町にイエス・キリストの救いが伝えられました。でもこのことはある意味大変なことであったわけなんです。迫害を受ける、そしてまたいろんな妨害ということが出てくるわけですけれども、そのことは新約聖書の使徒の働きっていう中にも出てきます。でもその中にもイエス・キリストを信じるという人たちが起こされました。パウロはそこで御言葉を伝えたりしていたわけなんですけれども、彼はその後にローマに行って、言うなればもう全世界にイエス・キリストの救いを知らせる、そのことのために、なんと彼は囚人となって ローマに行ったわけです。そして彼はエペソの人たちを励ますためにこの手紙を書きました。イエス・キリストを信じる、ある意味決して楽なことではないと思います。もう日本でもいろんな宗教があり、お寺や神社があるわけなんです。なんでイエス・キリストを信じる必要があるんだろうかと思いますけれども、実はイエス・キリストを信じる、その信仰によって私たち自身の心が強められるということがあるわけです。テレビでライフラインという番組があります。今朝私も見ました。毎週放送がされて、またラジオでは世の光という番組があるわけなんですけれども、イエス・キリストのことが伝えられていく、その働きを始められた羽鳥明という牧師先生は、そのきっかけっていうのがちょうど太平洋戦争の時、もう日本も戦争の最中の中にあって、旧制中学で軍事教練を受けていた、その時に一人の将校がですね、教室にやってきて、まあいろいろその戦争のことを話して、この中でその適正宗教であるキリスト教を信じているやつがいるのかってですね、言ったそうです。なんとその時に一人の、クラスメートがはいって言ってですね、手を挙げた。そしたらもうその将校はもう烈火のごとくに怒って迫っていく、その時にチャイムが鳴ってですね、事なきを得たんですけれども、羽鳥先生はその姿を見た時に、なんでもうそんなことをはっきりと堂々と言えるんだろうか、ものすごくこう不思議に思い、また興味を持って、そのクラスメートに話をして、実は教会に行ってやる、そしたらじゃあ自分をいっぺん行ってみたいということでですね、それがきっかけとなった。そしてイエス・キリストのことを信じることができて、もう家族も、もう大変な状況だったそうです。それこそもうお父さんお母さんの仲が悪い、もう離婚になるんじゃないかというような中にあって、イエス・キリストを信じて、もう自分が救われる、またお母さんも救われる、もう家族が変えられていった、もう喜びに満ちあふれる家族になった、もうこの喜びをもう多くの人たちに知らせたい、そういう願い思いがあって、戦後この新しくラジオ放送でイエス・キリストを伝える、それがもう今日に至っているということを私はお伺いしました。ですから信じる、そのことによって神様が力を与えてくださる、もうそれこそ崩壊しそうな家庭もですね、神様の愛によって心が変えられる、力が与えられる、そして困難を乗り越えていくことができる、それは今も同じであるということを私たちは聖書を通して、またイエス・キリストのその救いの証を通して知ることができるわけです。で、この手紙が書かれたその目的は何であったのか、実は22節というところを見ますと、敵国があなた方のもとに使わすのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためです。もうこの手紙が書かれた目的っていうのは、心が励ましを受ける、その理由を持ってこのエペソの手紙は書かれたということであるわけなんです。そしてこの手紙を持っていたテキコっていう人なんですけれども、彼のことは21節のところに、中ほどに愛する兄弟、主にある忠実な奉仕者であるテキコというふうに出ています。で、彼は主にある忠実な奉仕者、一体これは何のことなんだろうか。主っていうのはですね、イエス・キリストです。そしてイエス・キリストの忠実な奉仕者、じゃあイエス・キリストの最大の奉仕は何かっていうと、 やはり救いを伝えるということです。ですからこのティッコっていう人はこのイエス・キリストの救いを伝える人だった、その働きをした人であるということです。まあ、今日教会でも奉仕をするということがあります。いろんな奉仕があります。掃除をしたり、また礼拝の時には受付でですね、来られた方に案内するとか、いろんな奉仕があるんですけれども、しかし一番重要なことは何かというと、イエス・キリストのその救いを伝えるということではないでしょうか。そのことをテキコという人は実はしていた。そして具体的には彼はこの励ましの手紙をパウロから受け取って、そしてこのエペソの人たちに届けるということをしたわけです。でも彼はただ単なる手紙を配達するという人ではなかった。それは実は21節のところに、私の様子や私が何をしているかをあなた方にも分かってもらうためにという言葉が出てきます。私の様子、それは獄中牢屋の中にいるパウロのですね、姿、どういうふうに彼は牢屋の中にいるのか、そして何をしているのか、それを知らせてもらうってことです。もしパウロが牢屋の中でですね、ああ自分はもう捕まってしまった、もう裁判にかけられて殺されるかもしれない、不安とか恐れを持っていたらですね、そのことを聞く人たちはどうなのか、心配すると思います。大変なことだ。それは決して励ましにはならない。でも彼は牢屋の中で何をしていたのか、そのことの一つの表れっていうのが使徒の働きの16章っていうところに出てきます。彼はピリピっていう町でも同じようにイエス・キリストの救いを伝えるっていうことによって、なんともう裁判にもかけられないで無知で叩かれて牢屋の中に入れられた。でもその中で彼は何してたのか、文句を言うことも嘆くこともなかったわけです。彼はそのところで神様にもう賛美を捧げた、賛美歌を歌ってですね、もう喜んで、そして祈っていた、あるわけです。ですから彼はローマの獄中の中にあっても同じように神様を褒めたたえ、そしてまた喜びに満ち溢れていた。だから彼が書いた手紙っていうのは、ただ単に自分の思いとか考えとかそういうことだけを書いたというのではなくて、むしろパウロの生き様、もうイエス・キリストを信じてですね、実際には牢屋の中にいるし、もう無実の罪で訴えられているけれども、しかし神様は共におられて、こんな自分をも愛してくださっておられるという、その喜びに彼は満たされていたということになるわけなんです。この最後の手紙の言葉は、恵みがありますようにという言葉で締めくくられています。恵み、自分には受ける価値がないけれども、でも神様は私を愛してくださり、そして親切にしてくださる、それが恵みです。私たちも受ける資格がない、自分はいいことも良いこともしてない、受けられないという、そういう思いを持っている人に与えられる幸せ、幸福、それが実は恵みということであるわけなんです。まあ彼は恵みに満たされていた。このティクコっていう人も、彼の牢獄に訪ねてきたり、彼以外にもいろんな人がパウロをですねお世話する、そういう人たちが来るわけです。それだけでも彼は感謝だってですね、喜びに満ち溢れていたわけなんです。もうその恵みをエペソの人たちにも与えたい、自分が牢屋の中でどうしているのか、その様子を分かってもらうために適子を使わして 彼はそれを知らせる、その役割を担っていたということです。ですから言うなれば彼はパイプ役であった。牢獄にいるパウロと、そしてまたエペソにいるクリスチャンたち、それをテキコがですね、言うなればつないで、パウロがどんな様子で今牢獄の中にいるのか、そしてそれを伝えたエペソの人たち、彼らの様子をも今度は帰ってパウロに知らせる。もう彼は管となってですね、そしてその喜びをもう伝えていく役割をしていたということです。そしてそれはまた今日もある意味私たちに委ねられているんではないだろうかと思うわけです。私たちもイエス・キリストを信じた、パウロほどではないんですけれども、本当に神様は私の失敗過ちを許してくださって、そして天国に入れる希望を与えてくださってはやる、その喜びを私たちは心にいただく。そしてそのことをまだ知らない人にですね、伝えていくことができる。ですから私たちは救い主イエス・キリスト、神様とまだそのことを聞いたことのない人たちに伝えていく、その役割が今私たちに与えられているんではないでしょうか。ですから私たちも言うなればキリストのもうパイプになってですね、神様の愛と恵みをまず豊かに与えていただいて、そしてその喜びを他の人たちにも分かち与えていく。たとえ状況が困難であっても、苦しみの中にあったとしても、神様は愛してくださり、その恵みを豊かに与えてくださっておられるんだということを私たちは証しすることができると思います。そして先ほども言いましたように、この手紙の目的というのは22節の終わりにある心に励ましを受けるためです。それがこの手紙の目的であった。ですからこれはまず私たち自身が心に励ましを受ける。パウロも励ましをいただいたわけです。彼も困難の中にあって、でもそれでもくじけない、心の中に喜びがある、もう感謝だっていうその思いでですね、いっぱいだ。実はこの心に励ましってあるんですけれども、その具体的なものが23節に出てきます。信仰に伴う平安と愛が父なる神と主イエスキリストから兄弟たちにありますようにとですね。実はその励ましは何かっていうと、平安とそして愛だということなんです。心に平安が与えられる、そして心に愛がですね与えられる。じゃあどこからか。父なる神と主イエスキリストからあるわけなんです。だからこれは他のこととは全然違うと思います。まあ私たちはその信じるっていう時に何かやっぱりいいものが与えられるっていう、そういう思いがあるんじゃないかと思います。まあ商売が繁盛しますようにとかですね、もう健康が守られますようにっていうふうに求めていく。じゃあキリスト教の神様は一体何を与えてくれるんだろうか。実は私たちの心に平安、そしてまた愛を与えてくださる。ここには23節の始めを見ると、信仰に伴う愛と平安と愛っていうふうに出てきています。実はこの伴うという言葉なんですけれども、実はもう一つ意味がある。何々の後にっていうふうにですね、理解することができる、そういう意味があるわけです。だから信仰の後に平安と愛がある、 信仰の後なんです。信じる前じゃない。信仰に伴って信じることによって平安と愛が与えられる。ですから一番最初に何が必要なのか、信じるということが必要なことであり、そしてそれに伴って平安と愛が与えられてくる。じゃあ何を信じるのか。父なる神と主イエスキリストからだ。じゃあキリストは何をしたのか。まあ大概の人は知ってると思いますけれども、十字架にかかって死なれた。じゃあその十字架は何のためだったのか。それは私たちの実は罪を許すためだった。まあ悪いことをした、償わなきゃいけないわけなんです。お金で償ったりですね、物を壊したらそれを弁償するっていうことがあるわけです。じゃあそれでもって自分の心がすっきりとですね、もう元通りになれるんだろうか。なれることもあるけれども元通りにもならないということもあるわけなんです。じゃあ自分のこの壊れてしまった心がどうやって元通りにできるのか。実はそれがイエス・キリストの十字架であるということなんです。十字架によって心の罪が許される。まあ昔大韓空港の旅客機が爆破された、そして犯人が逮捕された。まあ私は NHK の番組で見ましたけれども、まあ韓国の人でですね、教会に行ってやる、まあある教会礼拝になんとその爆破した犯人が礼拝に出席して一番前の席に座ってやる。ところがその教会の一番後ろにその旅客機の機長だった人の家族がですね、同じ礼拝に来て座っていたわけです。そしてその奥さんや子どもたちは許すことができない、そう言ってました。ところがですね、なんとその後になって自分たちはその犯人を許します、そう言ったんです。なぜか、イエス・キリストが十字架にかかってその罪を許してくださった。その十字架によって私たちも許された。一体どういう事情でこんな事件が起こったのかわからない。そして自分の家族が殺された、その痛みがあるけれども、このキリストの十字架の愛、憐れみによって私たちは許しますと言ってですね、その相手を受け入れる、そして共に礼拝をしているというその姿を私はテレビの画面を通して見ましたけれども、本当に驚きました。イエス・キリストを信じる、そのことによって罪が許される。信仰に伴う平安と愛が与えられる。過ちが許されるということは大きな心の平安であると思います。そしてそこに喜びが与えられる。そして愛とですね、あるわけなんですけれども、この愛は特別な言葉が使われています。よく言われるのは神の愛、積極的に許して受け入れる、その愛を神様は私たちに信仰を通して与えてくださるということです。この愛は私たちは持っていません。私たちの愛は、自分を愛してくれる人は愛することができる、自分を良くしてくれる人は愛することができる、そういう愛です。でも自分に反対する人や 自分に害を与えるという人を私たちは愛することはできません。しかしこの愛、アガペという言葉が使われているんですけれども、この愛は人を許し、そして積極的に愛する、その愛を実は神様は信仰を通して信じて、その後にですね、与えてくださる。父なる神と主イエスキリストから平安と愛が与えられるということであるわけです。そしてそのことによって、実は24節に、朽ちることのない愛を持って私たちの主イエスキリストを愛する。私たちはなかなか自分で愛するということはできません。クリスチャンも実は愛することはできないんです。じゃあなぜ愛することができるのか。朽ちることのない愛、不変の愛、それは神の愛です。神の愛を信仰によって与えていただくことによって愛することができる。このことをパウロはエペソの人たちにもう伝えたい、もうその一心であったわけです。そして彼は実際にローマの牢獄の中で自分たちを苦しめた人たち、そしてまたこれからどうなるかわからないというような不安の中にあっても愛するということを彼は行うことができた。そしてそのことによって実は周りにいるローマの兵士たちをもですね、彼は愛することができた。ですからローマ人の手紙の最後には、彼のよろしくっていう言葉の中には、親衛隊の人たちにもよろしくっていう言葉が出てくるわけなんです。敵をも愛することができるように彼はなった。そしてそれは今日私たちにも与えられている神様の素晴らしい約束であるということです。もちろん私はパウロに会ったこともありませんし、また牢獄の中にいる人を見舞うっていうこともなかったわけですけれども、しかし私はこの牧師としてですね、重篤な病の中におられたクリスチャンの人をお見舞いするっていう機会は何回かありました。でそこに共通しているものがあったわけなんです。でそれは何かっていうと、平安がある。中にはもうがんでですね、ステージ4、もうホスピスに入っている、家族も知っている、もう手の施しようがないわけです。でもそういう中にあっても本当に心が平安、そして行ったらですね、もう喜んでくださるわけなんです。本当に不思議なことです。そして逆に私がその人から励ましを受ける、もうそういうことがたびたびありました。これはやっぱり神様から来るもんだなということを思ったわけなんです。パウロはその恵みに、あのローマの牢獄の中にあっても預かることができ、そしてその恵みがエペソの人たちにも豊かに与えられるようにとですね、彼は願っていたわけですけれども、それが今日にも至ってきている。私たちはただイエス・キリストを信じる、その信仰によって神様が与えてくださる心の平安、そしてまたこんなものをも神様を許して愛してくださっておられる、その愛を豊かに与えていただくことができます。その恵みを私たちは与えていただき、また喜びと感謝を神様に捧げて生かしていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今も神様は私たち一人一人を愛してくださり、そしてまた私たちがどのように生きてきたのか、それにもかかわらず愛してくださって豊かな恵みを与えてくださることを感謝します。どうぞまた私たちの心を神様が新しくしてくださり、いろんな悩みや苦しみをも イエス・キリストが十字架の上で追ってくださった、そしてまた私たちに永遠の命、喜びを与えてくださる、このことを信じて生きるものとさせてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。